はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は11月2日の日曜日ですね。何を思ったか火曜日って口走っちゃいました。今日は日曜日ですね。3連休のど真ん中じゃないですか。明日は文化の日でお休み。ですね。3連休の真ん中一番良くないですか。なんぼあってもええですからね。あ、なんかミルクボーイの流れみたいになっちゃいましたけども。いやー、昨日はね、1日で土曜日、これもお休みでしたけども、うちの長男くんね、9歳は、朝からかけっこ教室に行って、でそこからお昼からはですね、近所のちょっと職業体験みたいなこうイベントがありましたんで、フェスティバルみたいな、うん、それに参加してきてました。あの昨日の放送でね、あのたくさん、うちの次女ちゃんの2歳の誕生日おめでとうというコメントをいただきまして、ありがとうございます。後ほどまたコメント返しはねしていこうかなと思っているんですけれども、まあ、そんなわけで、いろいろとこう目白押し、子供たちのたくさん楽しいイベントもありました。で、うちの妻がね、その長男について言ってくれてたので、僕は僕で、ジョシーズたちの長女と、そして2歳成り立ての次女ちゃんとですね、お家で過ごしてまして、近所の公園にこう連れて行ったりとかね。僕といるときはなんかいい子なんですよね。これありませんか？なんかママと言ったらママがいい、ママがいいってなるのに、なんか僕とこの父ちゃんといると、わりかしね、言うこと聞いたりっていう、なんかビビってんのかな。なんかでもそういう風にちょっと思うと、複雑な気持ちにならんでもないんですけど、いや、ただまあ、楽しくね、遊んだり、お昼ご飯とかも、まあ、簡単なものですよ。もう特にね、準備できるものもないので、そのたくさん手の込んだ料理できないですから、といつも妻もありがとうと思うんですけどね、いや今日はもうなかなか手の込んだことできひんかったからとか言いながらも、いやでも揚げ物やってくれてるやんとか、いやほんまにそんな思うんですけど、何がいいっても聞いたら、長女ちゃんが納豆ご飯、一番楽なやつありがとうっつって、思って、もうそれをねみんなでこう食べたりとかもしてですね、でお昼からはじゃあそのフェスティバルに合流しようか言うて、で行ってきまして、車で行ってね、近所のパーキングに停めて、で、そう、妻と長男は自転車で行ってたんで、でそこで遺跡発掘調査員みたいな、なんか昔のその屋根瓦の文様とかあるじゃないですか、瓦のこう鬼瓦とかのああいうやつに、なんか濡れた和紙を貼り付けて、ちょっと墨をトントントンってしたら、その模様が浮き上がってきて紙に写せるみたいな、なんかそういう技術があるんですね、っていうのをこう体験してみたりとか、あとはもう消防士体験ですよ。何の体験する言うてね、昨日もちらっと言ったかもしれないですけど、そら消防士やろっつって言うてくれて、マジで父ちゃん嬉しいっていうやつにね、行ってきたりとかもしました。はい、そんなわけで、夜は夜でね、ケーキを買ってきまして、可愛らしいアルパカちゃんの顔をしたクリームたっぷりの、ね、やつをね、可愛かったっすよ。あの一応顔切り分けてさ、あの顔が目目鼻口がちょんちょんってこうついてある、じゃあお顔のところは次女ちゃんねっつって、あげたんすよ。あげたらもう両手をほっぺたに当てて首かしげながら、わーって言ってました。おい、女子か。いや女子や。もうその今のリアクション可愛かったからもう一回やってっつって、動画ピロンってこうやったら、もうやってくれへんやつね。はい、なんすかこの、もう親あるある、あ今の撮りたかった言って、もう一回やって、もう一回やってっつって、で動画では全然やってくれへんって、こっちの声ばっかり、あ今の、はい、うわーってやっての声だけ入る、あの動画ね、それが撮れちゃいましたけど、はい、あのもう火消すのも何回も何回もやってましたもん。ハッピーバースデーとユー、みんなで歌ってやって、火ふはいおめでとうって言って、パチッて、もう一回もう一回ハッピーバースデー、もう一回ハッピーバースデー言ってね、あのもう回をテイク6ぐらいやってました、ガチで。まあなんぼやってもええですからね言うても、連休の中身はもうなんぼ来てもええからねみたいなやつの、それのもうバースデーバージョンですわ、何回もやってましたね。楽しんでたらええんちゃうか言って、それでもう妻が、またやんの、またやんの言っても全部付き合ってくれてましたけども、まあそんなわけで楽しくみんなで過ごしてきまして、夜は夜でなんか映画見たりとか、ヤマルくんの一押しのサマーウォーズかな これ録画してたやつがあるんで、それをちょっと長男と一緒に見たりとか、まあそんな感じでゆっくりのんびり過ごしてきた、そんな一日でございました。今日も一日皆さんもね、どのようにお過ごしでしょうか。良い週末をお過ごしくださいませって。はい、これな、この流れで言うといつも締めちゃいそうになるんで、昨日最高の誕生日、過ごしました。次女ちゃん本当に2歳おめでとう。さあということで、本日の本題は、資産運用は始めるのが早い方がいいのか、まあこういったテーマで話してみようかなと、まあざっくりですけれども、まあそれをちょっと昨日考える機会もありましたんでね、お話をしてみようかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来週ですね、もう今週末って言っていいのかね、11月の8日の土曜日です。 M ちゃんに登壇していただきまして、はい、表には全然出られていない方ですが、まあ実績としてはものすごく凄まじくですね、この3年間直近で、家賃年収1億円を突破し、個数も200室以上を突破していくという、はい、なかなかこの勢い出せる方って最近おられないような気がするんですけど、いかがですかね。サラリーマンの方って融資が閉まってきているとか、ちょっと属性が良くないと難しいんじゃないかって、まあそこの属性は平平凡凡だってご自身はおっしゃってますし、貯金額もね最初は大したところがないので始めていると、いうことで、じゃあどういうとこ意識したのか、エリアの選定ですね。そしてとあることにものすごい注力されていて、毎日こればっかり考えてますっていうことがあると、それを意識すればバグ伸びすることができますよって、これ再現性の高さたるや、まあ皆さんこの通りにやることができれば同じような結果が出せるかもしれない。はい、そんなことで、一等物を購入してどんどん規模を大きくしたいんだという方はぜひともお聞きいただきたい、そんな内容になっておりますので、ぜひともこちらご検討いただけたらと思います。大阪、現地の会場のみですね。はい、これは、Zoom とか、そういったものでは、放送はいたしませんという回ことになっておりますので、現地までお越しください。11月8日の土曜日です。そして翌日11月9日ですね、日曜日、ちょっと連日のイベントにはなるんですが、アーバントラストの和智社長、はい、スタッフの方4名ですね、お越しいただきまして、この DIY の指導会というのを行いますっていう、はい、もうこれはもう職業訓練ですよ、実際に。で、朝の10時から夕方5時頃までがっつりですね、一つ会員さんの お家をですね、お借りしまして、昨日も、打ち合わせしてきました。どのぐらいのちょっと分量をやれるのかっていう、はい、ところで、ぜひともこれね、現地までお越しいただけたらなって思います。ね、不動産のそれこそ物件購入してない人でも DIY 体験ということで、もうご自身のね、自宅のクロスを張り替えるとか、ご実家とかそれを直すとか、まあそんな目的でもいいわけですよ。なのでぜひともこの機会にご参加いただけたらと思っております。11月9日日曜日です。そして、12月の13日の土曜日ですね、はい、こちらは、まあ、年末の、まあ、忘年会も兼ねてということで、会員さんの1年間の棚卸し大実践報告会、こちらをさせていただこうと思っておりますので、まず日程は開けておいてください。これもリアルタイムのみですね、まあ Zoom でそう皆さんのことをね、共有するようなことではないので、もう参加された方々のみで、あ、こういうふうな、ことを実践してきました、そしてこんな結果が出ました、もしくは出なかったっていうのもありで、来年はじゃあこれを生かしてどういうふうにこうつなげていこうかっていうことについて話をしていこう、はい、そんな回になっておりますので、ぜひとも12月13日の土曜日を開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは本題入っていきましょう。昨日ね、そう、消防のブースに行ってきたんですよ。いや、誰か知ってる人いはるかな思って、ちょっと楽しみね、行ってきたらですね、おられましたね。いや、これ僕拝命の時に一番最初にね言い張った直属の先輩、あ、部は違ったんですけど、だから同じ消防隊で、乗ったわけではないものの、反対番っていうんですかね、一部二部三部っていう、僕が一部やったら、その先輩は三部に言い張ったっていう、あ、そんな懐かしい話からですね、それ以降もちょっといろいろと関わりがあった方やったんで、あー、久しぶりやなみたいな感じでこう喋ってたんですよね。でいろいろとこう、まあね、長男のことはもう妻がずっと写真撮ってくれてまして、動画撮ったりもいろいろしてくれてたんですけど、まあそこでいろいろこう喋るじゃないですか。そしたらやっぱりこう、最近はなかなかやりがいがなくてさとか、いや特にねこれ、印象に残った言葉として、その方本当に僕の一個上ぐらいなんですけど、50代の目が輝いてないっていうふうにおっしゃってたんですよね。ああ、由々しき問題やなと。僕らってやっぱりこう憧れたいじゃないですか、先輩方にね。 WBC で大谷翔平が言ってましたけど、一旦憧れは捨てましょうなんていう言葉も言ってましたけど、基本的にはやっぱりこういう人になりたいなって、あの人素晴らしいなって、ああいう風なこう背中を見ながらこう追いかけていきたいなっていう思いがあって、あんなかっこいい先輩オンやったらそこに向かって努力していきたいなって、積み重ねていきたいぜっていう、こういう思いをね積み上げていきたいんですが、そこに何か憧れが感じられなければ、ああこのまま仕事やっていってもいいのかなって、そんな不安な思いに駆られちゃいますよね。あ、そういうところだなって、うん、思いながら、だからなんかさ別のことも考えた方がいいのかななんていうことをおっしゃってたんですよ。でその谷はじゃあどういうきっかけでそう不動産とか始めたのみたいなことね、まあ、ずっとこう話をしてたんです。僕は25の時にちょっと株式投資をやるきっかけがありましてっていうところからですね、まあ、あの過去の放送を聞いていただいたらいろいろとこういうのを喋ったりもしてるんですけど、で結局まあ僕はまあたまたまその不動産投資というやり方ね、融資を受けて自分の公務員という属性だったら連帯保証人になれば妻代表の、資産管理法人であってもお金を借りることができて、それで、資産規模を拡大していけるんだと、購入した家賃、マンションアパート戸建てから家賃をいただきながら、それで生計を立てていくことができて、それを積み上げて、さらに積み上がったお金でまたどんどん物件を購入していけば、さらにこの家賃年収のところを膨らましていくことができるんだなっていう、まあそういうことをこう学びながら走りながら実践をして積み重ねて、まあやめてこっちのちょっと経営の方に足を踏み入れてみようかなって思ったのが35の時やったんですっていう話をしながら、はあ、やっぱでもやるかどうか決める、それが一番大事だなっていうのをまあおっしゃってましたけども、まあそんな会話をしてたんですよ。でこれね、先輩言うてもまあ41以降上ですけど、高卒で入られているからね、3人お子さんいらっしゃるけど、上は大学生で下はもう16歳で手離れるからっておっしゃってたんですね。あ、そんな時期も来んのかってこう思いながらね、確かに手がついた時期ってなったらもういろんなやりたいことやろうと思ったらできる時期になってくるよなって思って、いや僕もだからね40とはいえまだ下のね、次女ちゃんが2歳になりたてですから、まあ10年ぐらいとかまだまだ手もかかってくるのかなって思った時にですよ、このどういう振り分けでね仕事と家庭のことを両立させていくのかっていうのも常々考えなきゃいけないでしょうし、これ仕事に全振りすることができたらもっともっと大きく伸ばしていくこともできるかもしれないと、でさらにこの資産運用という捉え方をした時にですね、まあこの今僕は不動産っていうものを事業として捉えてますけど、で例えばインデックス投資でも何でもいいじゃないですか、投資信託であったりとか、今やったらもう株価上昇してますし、うわこんなん日経平均5万円超えて、はあ、4万なんて高止まりでもう絶対下がってくる思ってて、ちょっと下がった時に入れようかな思ったらもう上がり続けるばっかりやないかって思ってる人も多いと思うんですよ。何事もやっぱ早い方がいいんですよね。時間を味方につければやっぱりそれに勝るものはないなって思うんですよ。不動産投資やられてる方も思わないですか。もうだってね、10年積み上げている人間と、これから参入し始めました、まだ1年2年目ですっていうね方が同じ、明らかに割安やんっていう物件情報パンって出た時に、そこにかけるスピード感とかね、単純なるこの現預金どれだけかけられるかとかって勝れないじゃないですか。もうやっぱり信頼している人に、歴の長い人に情報も集まりますし、でパッて出てきた時に金融機関さんが評価しているその決算書の内容とかも違いますし、パッて金融機関さんに投げた時にもうすぐに、あこれやったら融資できますってこう返事が来たりとかね、その辺のスピード感たるややっぱり歴長く、まあ、ちゃんと積み上げている右肩上がりであるっていうことは前提ですけども、こと事業において、ことこの不動産投資においても早い方が越したことはないんですよ。今はまだ物件が高いから参入しないっていう選択を取られているのはあなたの判断かもしれないですが、まあ、どんな状況であれ少しでもコツコツとこう開始していくこと、そして決算書をどんどん黒字で積み上げていくっていうことを意識することも早いに越したことがないわけですね。まあ、インデックス投資、複利効果でどんどんこう膨らましていく、利益を大きく上げていくっていうのも早いに越したことないっていうのは、少しね投資を勉強されている方だったらわかるでしょうし、やっぱりねこの先輩とのこう話をした時にですね、早くから何かを決断して、僕はたまたま25歳の時に株式投資っていうものをやり始めて、そこでは大きな失敗しましたが、失敗もするんだったら早いに越したことがないんです。リカバリーするね、ちゃんとこの時期が設けられますから、僕はそこから結局5年間かけて、25の時にうわ株で失敗したってなったけど、5年かけて不動産投資というところでこれやろうって言って会社を作ったわけですから、時間はかかるんですよね。 でもそれをまたこう僕も今ねいろんな方に登壇していただいてとか話もしてますけどね、直近3年で家賃年収1億円を突破した M ちゃんにお話をいただきますって、こういうノウハウを自分が何も知らずに一から積み上げたら5年のリカバリーがかかって、そこからさらに積み上げるのに5年かかったっていう情報を凝縮して聞くことができるっていうのはめちゃくちゃいい機会やなっていうことも思いました。外の世界見なきゃいけないなって、自分が今まで生きていた世界ってどれだけ狭かったんかなっていうこともね、お話をしてたら思いましたし、早くやるに越したことはない、そして世界を広く見るっていうことも大事ね。そして最後にやっぱ必要なのは、そういった情報を持って、ああすごい人いてるもんやなって一言で終わるのではなくて、自分ごとに置き換えて、よしやろうと決断して、その新しい領域に足を踏み入れる、チャレンジしてみる、失敗したって転んだっていい、また立ち上がればいいじゃないかっていうふうに思えるっていうことがね、強さになっていくんじゃないでしょうか。人として大きく成長していくためのこの投資、そして事業、こういったことを僕はまあこれからもですね、皆さん踏み出される方がいらっしゃるんだったら背中を押していけるように、応援していけるように、そして何よりも僕自身がそういったところで憧れられるような存在で、もっと大きくならなきゃいけないなっていうことをね、昨日先輩と話してね思いました。いや元気出ました本当に。なんかそういう、たまには後ろ向いてもいいやなっていう気もしましたね。過去を振り返って話すと、なんかさらに未来が開けてくる。ね、ちょっと前にサブカルで終わりなき旅、ミスターチルドレンのね、話をしたりもしましたけど、ね、高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなっていう過去の経験から、さらに未来がね、開けていくっていうこともありますから、振り返ること大事。そして、最終的には先をね、見据えて自分の可能性を信じてどんどん進んでいこうかなって思えた、そんな日曜日、昨日は土曜日かでございました。はい、いかがでしょうかね。まあ投資は早く始めた方がいいっていう切り口ではありましたけど、ちょっと大きい展開をしてしまいましたね今日もね。元気出していきましょう、楽しんでいきましょう。今日はね日曜日ですね。ちょっと僕はもう旧友の、もう旧知友人、まあどういう言い方がいいんです、まあいいか、友達のね、ちょっと京都旅行をアテンドするっていう、はい、そんな予定でございまして、家庭のことはちょっと妻に任せまして、まあだいぶ前から決まってたことやったんで、それを楽しんでこようかなと思っております。さあ皆さんも良い週末をお過ごしくださいませ。これほんまの締めのやつです。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。